はい、では今日は37回目、小予言書の後半をいきたいと思います。
イエーイ。
パチパチ。はい、ではですね、聖書箇所ヨナ、ミカ、ゼパニア、ハガイ。聖書箇所ヨナ、ミカ、ゼパニア、ハガイですね。というわけで、まず最初はヨナ書。
ヨナ、
ヨナ、
ヨナ大好き。
大人気のヨナ。
ヨナ、
なんで好きなんですか？
ヨナと神様の、こんな、このヨネ、ヨナに対する神様の、あれ、なんていうのかな、すごい扱いが ヨナっていうと大きな魚の話がメインにどうしようもなっちゃうんだけど、ヨナ嫌だって言って逃げたじゃないですか。で、逃げて改心したのかな、まあ大嵐にあってね、でもごめんなさいって言って魚から吐き出されて、で結局ニネベに行くじゃないですか。だけど、まあ暑いって、トウゴマの木を、そうしたら神様が気使って 気使ってと
気
は
使
書いて
っ
ないけ
て
ど、ヨナのね機嫌を直そうとね、こうトウゴマの木をやってあげたらちょっと機嫌良くなって、ああこれならいいやって。で次の日枯れたら、なんで枯らすんだよって怒って、なんかすごく人間臭いじゃないですか、ヨナ預言者だっては言われても。だからなんかすごくこう立派な人ばかり出てきてる感じがどうしてもこうしちゃうけど、こういう人間臭い、あんなに大きな取り扱いを受けてるのに魚に飲み込まれて吐き出されるなんて、なのにトウゴマ一本で文句言って で神様にね文句言って、神様がそのねニネベの人たちが改心したら許してあげたでしょ。でそれを見て、知ってた、分かってた、神様許すって分かってた、だから来たくなかったんだよって文句言って、で神様は優しく諭すように、でも私はねそれだけ人を愛してるんだよっていうこと、もうその中のこう関係がすごく好きで、神様のね深いなんか本当お父さんとしての愛みたいのすごい感じる。
ですね。というわけで、ヨナから学んでいきます。はい、ヨナ書は短く物語なので、最も読みやすい予言書だと言えます。はい、先ほど言ったみたいに、ヨナはね、欠点のある人間でしたけども、まあそういうのを見るときに、神様が全ての人を用いれるということです。はい、欠点のある人はいますか？はい、みんな神様を用います。
用いられる資格があります。
あります。
ダメ。
まあけれども、やっぱりそのままじゃ用いれないからね。やっぱり神様はの命令に逆らって、このヨナがタルシュに行こうとした時に、神様は嵐を送ったということですよね。まあね、この物語を読む時に、ある人は、神様に逆らったらなんか不幸が起こるんだという、なんかそういう気持ちで、なんか不幸な目に遭うと、なんか私が罪を犯したからだとか、私はもう許されてないんだとか、裁かれてるんだって思う人がいるんですね、たまに。皆さんいないと思うけども。で、それは違うよという。一つは、もしその取り扱いであれば、それは私たちを良くするためのものであるということ。で、もう一つは、ヨナゆえにそういうことが起こったという、特別な預言者、旧約の預言者だからそうであったわけですから。まあ、ここにね、4番に、申命記18の20から22って何書いてるのかなと思うと、これ、つまり預言者が偽り預言したら、なんだ、殺されるかなんか、そういう言葉なんですよね。
厳しかったですよね。
そう
当たら
そ
なかったらもう大変。
う、
当たらなかったら、
当たら
い
なかっ
や、く
た
じじゃないんで。
当たらなかったら石が当たるみたいな。
ロシアンルーレットみたいじゃないですか。
申命記18の22、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不遜にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならないという。だから、それぐらい厳しい立場の人間であったがゆえに取り扱いがあったであるならば、なんか自分の人生に不幸が起こったからといって、別に神様が なんかしようとしてるわけではない。であったとしてもそれはあの神様がしたわけじゃない。ただそういう状況を許されたという視点ね。これあの基礎の学びで何回も結構出てきますよね。神様がその してるわけじゃないよ。でもそれを容認される用いることがあるという話ですからね。ですから何かあったとしても肯定的にいきましょうというそういう教えです。うん。あ、書いてますね。これ親切にいっぱい書いてあるよね。6番はただし初級編 E の04どうして苦難があるのかで学んだように神様は人生の問題を用いて私たちを作り変える機会とされるようなことはなさいますということですよね。はい、苦難の中で変えられた人、はい、アメン。神様は素晴らしい陶器師です。はい、んというわけでもう次7番サクサク進んでるね。すごいね。はい、この海に投げ込まれて多くの人々を救う出来事はキリストの十字架の雛形です。皆さん知ってました？ここにも十字架があったのみたいなね。
三日三晩、三日間墓の中にいた。
そうそう、その単にね、あの人柱になったっていうだけだったら、そうなのって感じですけども、イエス様自身がマタイの12章の24節で語ってるんですよね。え、40節なんだ。あ、ごめん、
マタイ の
12の40節で、はい、ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからですと、うん、ですからこのヨナが海に投げ込まれ命を捨てて人々を救うのはキリストの雛形であるということですね、うん、ちなみに関係ない話ですけど、三日三晩イエス様が地の中にいたっていうことは金曜日十字架説っていうのは違うんじゃないかという、金曜日の午後に十字架にかかって死んで日曜日の朝によみがえった。
2晩しかいない、ね、
2晩しか
いないですね。じゃあ木曜日かな、
木曜日かな、鬼門だけの残して終わらせる
木曜日か金曜日あたり。
いや、いろいろあるんですよ。あの安息日が2回あった説とか。
え、
だからあの普通の安息日、土曜日っていうかの安息日と、
あ、その杉越の特別
な、そう、特別な安息日があった説と、もう一つはそもそも当時そのなんていうか7日間の曜日ごとには動いていなかったって、つまり新月ごとにリセットされて7日ごとにという、うん、だからそもそも、だからちょっとこれ私すごい興味あって研究して、でもまだ発表するまでに至っていないというので、今疑問だけ投げかけて申し訳ありませんでもまあ、あの考えるっていうのはいいことです。つまりね、疑問持って、まあでも分からないことは分からないで流しておくあ のも必要ですね、うん、はい、それだけで私がこの学びは私の趣味に走らないようにいや趣味じゃないですよ。
いや、自分で
言ってる、私たち趣味とは言って
誰も言ってない
いやいや、だから
自分で突っ込んでる、
突っ込んで自分でフォローするという
趣味に振り回されないように、
うん、でもとにかくなんか鵜呑みにしないっていうのは、
うん、人の言ったこと
ことです。そう、はい、じゃあ8番で、試練にあった後に彼が言った言葉ですよね。まあ魚の腹の中で言った、まああのこれ魚、よくあの聖書物語の絵本だとクジラのお腹の中だけど、まあ聖書が魚って言ってるんだから魚と思った方がいいですね。
あ、そっか、クジラは魚じゃないもんね。
うん、
そっか、うん、
そう、まあクジラの本当に魚なのかなと思っちゃいますけどねまあ魚って言うんだから魚っていうことで、まあとにかくその魚の腹の中で、彼は祈るんですよね。はい、2章の8節、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。 救いは主のものですという、うん、でまあここでこのような祈りした、うん、でまあどういう意味かおそらく彼の中に偶像があったんじゃないかなと。それがどういう偶像か、いわゆるなんか偶像礼拝の偶像ではなかったと思うけども、偶像礼拝ではなかったかもしれないけども、でもまあ何らかの自分の中の要塞というか捨てきれないもの、こだわってるものっていうのがあって、それを捨て去る決心をしたということですよね、うん、で9節では、私の誓いを果たしましょうっていうことは何か誓ってたんでしょうね、うん、ですからまあある意味これは再献身の祈り、もちろん預言者であるってことは献身者なんですけども、再献身をしたということですね。これなんで私のノートになんか書き込みがしてあるの、8節の部分が虚しい偶像に云々の部分が、偽りの神々に従う者たちが忠節を捨て去ろうとも。
私はなんかね、第二コリント6章12節をメモってて、あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしているのですっていう御言葉がなんかメモられてる。
ほうほう。
だから偶像に心を止めるっていうのは、自分で自分の心を窮屈にする何か、そういうものっていう。
ほうほう、なるほどね。その後の14節では、うん、ね、
不信者と釣り合うの首輝を一緒につけて、
キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう、偶像について書いてあるから。なるほど、偶像を拝むものは、偶像を心に秘めるものは自分自身に制約を与えるという、うんうん、なるほど、何かそういうメッセージがあったんでしょうね、
うん
うん、で私のこれ、偽りの神々に従う者たちが忠節を捨て去ろうとも、しかし私は感謝を声を上げて云々、これだからどっかの別の聖書の訳なんでしょうか、
ね、あ、
普通なんかその根拠を書き込むんですけど、書いていないのでわからない、うん、つまりまあ、あの偽りの神々に従っちゃダメだよということですね。はい、そのヨナですけども、9番、この後で、まあ、ある意味大リバイバルですよね。聖書に書かれた最も偉大なリバイバリストはヨナであるという、うん、もう12万人の大改心があったということですよね。でまあもちろんあのね、イスラエルの民、もっと多くの人が神様に立ち返ったりもしたけど、でも彼らは神の民ですからね。でけれどもこのアッシリアっていうのはもう本当に偶像礼拝の国、民族であるから、本当にリバイバル、まあでも、まあ、正確に言うとリバイバルって信仰復興だから、もともと信仰を持ってる人が、あるいはその民族国が立ち返ることだから、正確に言えばリバイバルじゃないけど、まあ一般的な意味で多くの人々が救われるという意味での大リバイバルだったということですよね。まあもっと正確に言えば、この時のアッシリアは滅ぼされるのを恐れて悪の道から立ち返ることを努力したというのであって、イスラエルの神を信じたとは書いていないので、まあそういう意味では大改心とか大リバイバルとは言えないかもしれませんけども、まあそれでもまあこのようなことが起こったということです。でこれすべてヨナが自分の心を砕かれて再献身した結果ですね。で一人の人が神様に立ち返る、心砕かれる時に、自分を捨て去る時に何が起こるかというと、このようなすごい御業が起こるということです。アメン。でまあそんなすごい御業を見たんですけども、彼はあんまり喜んでいない、
うん、
先ほど言ってたみたいにね、うん、これすごいですね。まず王様がね、王服を脱いで、アランのまとい、3章の6節ですよね、灰の中に座って、でもうみんなに命令を出して、国全体が立ち返るってね、ありえないですよね。後にも先にもこんなことないんじゃないですか、歴史上。
ニネベはアッシリアの民族ですよね。そうそ
う、アッシリアです。アッシリア人。
すごいですね。
うん、 そんなすごい宮沢を見たんですけども、
うん、
彼は 4章の一節、ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。
いやなんかありそうだよね、本当神様に用いてくださいって従いますって言ってるけど、やっぱり神様のその愛のその大きさに比べると私たちちっちゃいから、うん、ね、こういうことで不愉快になる、うん、だから分かってたんですよって、あの神様で、神様が憐れみ深く情け深い方で怒るに遅くってね、そういう神様って知ってたから、きっと悔い改めたら災いを思い直すだろうなって分かって、なんか本当に本当にそれ望んでたかっていうとそうじゃなかった。よっぽどこのアッシリアの偶像礼拝者たちを蔑んで、裁いて、または彼らがむしろ滅ぼされてほしいぐらいの、それぐらいの思い持ってたんじゃないですかね。なんかこう自分のなんていうかな、それ宗教的な義っていうか、
義憤みたいなね、いい加減にしろよお前たちみたいな、
でやっとさ、なんか悔い改めてメッセージ伝えるまでやってあげたけど、こやっぱり彼ら滅ぼされなかったみたいな、なんか悔い改めてね立ち返ってしまったみたいな。
ヨナはこの時ニネベに行った時に悔い改めるようには言ってないんじゃないかと思うんですよね。あのその4節、3章の4節でヨナはニネベに行ってはもう40日したら滅ぼされるっていう予言をしてるんですよ。でこれ彼らが改心したことでヨナの予言は当たらなかったことになっちゃいますよね、ヨナ的には。だから自分の予言者としての
プライドが
メンツという
メンツ、そう、そこをほらって、
だからやっぱり自分の名声、
その弱さ、
すごい予言者って言ったことが一つも間違いないっていう、そういう預言者っていう、その名誉っていうか、そういうものが偶像だったんじゃない、言った通りになる。
2年目の人たちにしたら、わ助かったよかった、ありがとうだけど、他の町からしたら、あいつ当たんないって、
あの預言違ったみたいな、滅ぼすはずだったのにみたいな。
なるほど、そうなんだ。つまりやっぱりそれが自分自身が偶像だったってことだ。お腹の中にいるときには偶像を捨て去る、偶像に心を止める者は自分への恵みを捨て去る、捨てますって書いてるのに、言ってるのに、実は偶像をまだ持ってたという。やっぱり正しい動機、正しい心でないとやっぱり神様の働きはできないというか、やっぱり限界があるということですね。
用いられたとしても神様と一つになってるかって言ったらクエスチョンっていうこともあり得るっていうことですよね。
はい。で、あ、もういきなり終わりにノートで終わりになってるね。その唐ごまの話は出てこないんですけども、まあ唐ごまっていう木を生えさせて、ね、神様が彼を慰めようとした。不機嫌を直そうとされた
って。それってね、神様ってね、なんか、あの放蕩息子のね、お兄さんをなだめる、お父さんみたいっていうか、私だったら絶対切れてるかなってなんか思っちゃうけど、神様ここでねなだめるんですよ。本当その愛、この愛ってもう本当に大きい、本当に大きい、こちらでニネベの民をね憐れんで、そして彼らをなんていうかな、滅ぼさないです。ところがこちらにいて機嫌を損ねてるヨナに唐ごまを生えさせるとこ、それで怒ってたって、でも当然じゃないかってなだめるんですよ。もう勝手にしろっていう言い方よね。ほん本当にそのお父さんの愛ってね、深くて大きくてね、もう計り知れないんだなってすごい思わされる、
包容力っていうか
これ米二つの印みたいな、4章の6節、不機嫌を直そうとされたは不機嫌から救い出そうとされたって書いてますね。言語では直訳はそうであると。
だから機嫌取りとは違うんでね、
うん、違う、
ね、
違う、
この救い出そうと、うん、
その状態を脱出させようとした、
うん、そう、
なんか大きなこうなんていうか井戸みたいのにさこうはまってるわけじゃないでしょ、ほんのちょっとのこう浅いところにこうフィッてなってるのを
そうで、うん、最後の最後まで手を伸ばすことやめない、うん、で最後も斜めて終わってる、
うんうん、このあとヨナの改心があったのかどうかがわからないっていうね、
それはいかになんだけど、でも神様のなされることは最後の最後まで諦めないで手を伸ばして最大限の機会を与えて愛によって引き戻そうとされてる、それがお父さんの愛かなっていう、だからそのところをもうすごくもう感動するんですよね、変わらないでしょその天のお父さんの愛って、ずっとそれが最初から流れてる、今エレミア読んでるけどエレミアも裁くけどでも目的は戻っておいで、うん、それがもう土台にあるというか、
うん、でもそんなヨナだけどこのマタイの12章で40節でイエス様がヨナのことを引用されるときにこの41節でニネベの人々が裁きのときに今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます、なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです、しかし皆さんここにヨナよりも勝ったものがいるのですっていう、この書き方だけ見たら、うん、ヨナってなんかすごい人、
うん、そうです
ね、偉大なるヨナよりも
ヨナの説教で
勝っているという、
うん、
ということはヨナは神様の目から見たら偉大な人、
うん
うん、あるいは後になって偉大な働き人のかもしれないけども、もしかしたらこの状態のヨナでも神様はその働く功績については認めていたという、
うん、
だってあれあるでしょ、あのヘブル人の手紙にさモーセのことをさあの信仰によってモーセはなんとかって書いてるじゃない、あのヘブルの11章に、うん、11章の24節26節に信仰によってモーセは成人した時パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました、彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました、彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。なんかあの彼は、あ、27も読んだ方がいいのかな、信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました、目に見えない方を見るようにして忍び通したからですって、なんかその首都エジプト記の記述だけ見たらなんかモーセがカーッとなっちゃって殺しちゃって、でそしてなんかそれをごまかすためになんかごまかして隠して指摘されて怖くなって逃げた弱虫みたいだけど、神様の目にはなんか、あ、信仰によって彼は王の怒りを恐れないで逃げたんだって、なんか、
うん、
後からの評価って違うよね、神様の評価。
だから私たちが不完全で あるというのは当にもう神様はご存知であり、でもその不完全な状態であっても神様を信頼して自分のできることで精一杯やってる姿、それを神様は評価してくださって、信仰によってやった部分を神様は評価してくださって、うん、失敗したり不完全だったりいろいろ あったけれども、でもその部分じゃなくて信仰によって彼らが従おうとして、そしてその一歩踏み出したその部分は神様見てくださってるんじゃないかなって、
うん、
だからこれだけ読んだらさ、なんかね、最後に残念だねみたいな、ヨナの人生みたいな思っちゃうけど、でも神様の目から見たら彼は本当にこの時に砕かれ、そして従おう、うん、そしてしたこと、神様の信仰によってした部分を神様が評価してるってことなのかなとか、うん、
だから成功することを願っているわけじゃなくて、本当に従順に従ってくるっていうことを喜ぶっていうか、私たちはやっぱり結果失敗したか成功したか
で、ここやったけどでもこれ残念だったねとかね、
うん
うん、なんかそういう部分で見ちゃうけど、うん、でも神様はその完璧なその行いを求めてるわけじゃなく、うん、その時どういう心であなたはそれをしたのか、
うん
うん、
そこを見る、
ね、でしくじったりうまくいかなかった部分あるけど、でもあなたはその時私を信じて うん、あの進み出た、従おうとしてこれを行った、そこを神様は十分に評価してくださる。
それがなんかこう信仰するにあたっての希望ですよね。だって自分は未熟で何一つ正しく成功に神様の願った通りのことだってできた試しがないんじゃないかっていうぐらい。
しかも信仰によってやったつもりなのに裏目に出たり、
うん、ありますよね。
あるある、
うん、でも自分が信じて一歩踏み出そうって思うのはやっぱりそれを神様が喜んでくれるっていうのを握ってるからやっていける。それがなかった本当に成功しないと神様喜ばない神様だったらもうクリスチャン苦しいですよ。信仰生活
ない、
う
ん、
だから動機を常にね見られるからごまかせない、ね、逆にね、成功でごまかそうとしても動機見てるから、
うん、そうですね、うん、
このヘブルの11章はね11節にサラのこともこれも有名なことですけど、信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力が与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからですと。でも私たちが知ってるサラの話ってなんか
笑ったそんな怒るわけない
わ、ね、無理
無理無理無理
なんでできるわけないでしょ夫だってもう十分年取ってるのに
しかも今笑ったでしょって笑ってないです
そこで
嘘までついた
でも聖書には信仰によってサラは身ごもったんだよって。だから本当は人間の評価と神様の評価違うんだ、
うん
うん、
だから私たちは なんかこう表面の行動とか自分たちの目につく部分で、ね、失敗や、うん、あの成功を判断しがちだけど、でも神様も本当にその根本的な部分を見ていてくださって、うん、その神様の判断によればサラは信仰によって子を宿した、
うん、
そしてそれが正しい評価なんですよね、
うんうん、これは実際にきっと2人で、ね、夫婦の関係もちゃんと持って正式に子供ができたんだと思うんですよね。それが信仰の行動ですよね、うんうん、そこの評価ですよね。
あるいは彼は預言者として先を見ていたので、イスラエルがその後アッシリアに滅ぼされるのをあらかじめ見ていたのかもしれません。もしそうだったら彼はその愛国心ゆえの葛藤があったということも理解できますよね。ですからニネベが滅びを免れるようにするというのはまるで将来自分の子供を殺す予定の人の命を救うようなものだからです。この自分の子供を殺す人を愛するというのは難しいことですね。だからこそ、まあそのような複雑な事情があったからこそ、だから神様は彼を特別に扱っていたのかもしれませんね。まああの真実は分かりませんけども、もしそうだとしたら私たちが目にすることができる部分だけを見て人を裁いてはいけないっていう、まあ、教えにもつながってきますね。アメン。はい、でヨナ書の最後のコメントは、今章の最後の部分は異邦人が滅ぶことを惜しまれる神様のコメントで終わっています。このことはまた新約時代における異邦人に対する神の憐れみの余計でもあります。余計っていうんだ、あらかじめ示した方でもありますということですね、うん、ですからまあね、このユダヤ人たち民族主義的な立場に立つと、その私たちは救われるけど異邦人は救われないっていう、まあ、そういうのがあるかもしれないけども、でも端々に神様は旧約聖書の中にも異邦人が救われるっていうことについてあらかじめ示していたということです。アメン。
アメン。
はい、では、はい、続けて御箇所です。御箇所ね、ヨナ書の続き。ミカ、ミカは南ユダ王国の預言者です。で彼は新しい指導者がベツレヘムから出ることを予言しましたと、うん、このまあ、あのイエス様が誕生がねするよっていう話を博士たちが聞いた時に、この学者たちはこの御箇所を引用したということですよね。御箇所五章の二節ですね。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から永遠の昔からの定めであると、うん、 まあこのベツレヘムから生まれるんだよっていうことですね、うん、つまりまあ大事な預言書です。で次6章8節ですね。まあ6章8節、主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。まあこの神様の命令の中にね、何が大事なのか、一番大事なのは何ですかっていう中でいろいろ答えがありますよね。もちろん聖書から見てみんな正しい答えですよね。マタイの22章の36節で、先生立法の中で大切な戒めはどれですかと聞かれた時に37節、そこでイエスは言われた、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。立法全体と預言者とがこの2つの戒めにかかっているのです。まあそのようなわけで一番大事なことは何かというと、神を愛し人を愛すというそういう命令がありますけども、まあそれに合わせてね、ミカの6章8節もこれ大事な御言葉ですよね。主は何を私たちに求めているのか、それはただ公義を行い誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないか、うん、この御言葉もまた先ほどのマタイの言葉のね要約というか、というかまあこのマタイの言葉自身がこの旧約聖書のこの要約なんですけども、まあとにかく、うん、これが私たちに求めていることです。
これで6章8節を書いてるんだとしたら、ここ公正ってなってる、公義じゃなくて、
うんうん、
うん、
これ多分ね、主の部分が括弧で囲まれてるじゃない。これはね、新改訳の第4版からコピーしたやつがついてるやつだから、おそらくこれ翻訳の違いですね。
ああ、そっかそっか。じゃあ2017は公正になってる、
公正になってる、公義じゃなくて公正になってる。
ああ、そっか、公正になってる。
そうなんですよ、最近もう全部そっちからにしてます。
はい、
ね、早くメッセージするやつも2017にしたいんですけど、まだ全然書き写してなくて、やっとレビ記、
もうすごい、
レビ記じゃないわ、レビ記、新命記か、新命記ですね。
公正の部分が、その公義の部分がジャスティスですよね、正義、正義で、誠実って書いてあるのは英語ではマーシー、憐れみ、うん、憐れみを愛し、そして humbly walk humbly with your God、 うん、本当に私たちの生き方の根本の部分、私たちの在り方というか態度というか、そういう、うん、土台の部分なんだなと思います。
うん、うん、でね、先ほどマタイの22章を語りましたけども、結局この2つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているということは、この神を愛することと隣人を愛することが旧約聖書の預言と律法を解釈する上で重要な土台であるということですよね。ですからこの預言解釈、御言葉解釈の中で神を愛することやまた隣人を愛することに反する解釈があるとしたら、それにはちょっと注意する必要があるよということですよね。
ガラテヤ書の5章の14節には、律法の全体は隣人を愛するっていうことにかかってるんですよ、一言で言ってます。つまり律法の全体をもうカプセルにしたら隣人を愛するって、隣人を愛するっていうその土台があって予言する、ミニストリーする、あれやこれや、でそこが矛盾してたらやっぱりそこは、うん、神様の御心からずれてるっていう判断ができるかなという。
あれ前イスラエル行った時にメッセージの中で、東エルサレムに住むパレスチナ人に出ていけというメッセージがあって話しました、覚えてます、分かち合ったかな。その後 別に私たちそれに対してその何か抗議するつもりはなかったんだけど、後でその代表の人が一緒に朝ごはん食べようって言って話した時に、あのちょっとあれはおかしいと、その聖書の旧約聖書の精神にのっとった発言じゃないと、彼らはあのそこにあの住む権利はあるのに、それをキリストの名によって出ていけっていうのはおかしいって話をした時に、その時はまあなんかちょっとなんか分かってんのか分かってないような感じだったんだけど、後でその時のメッセージ取り寄せて聞いたら、その部分が削除されてたというやっぱりちょっと言いやりすぎだという思ったんでしょうね。まあカットっていうよりも前半のその前置きの部分を全部取ったんで、あのそんな不自然なカットではないんですけども、やっぱりそういうのもちょっと反映してくれたから、やっぱり言うべきことは言う必要があるんだな。それまさに本当に隣人を愛することを忘れるときに、この旧約聖書の解釈が極端になってしまうことがあるということですよね。はい、7章の18、19、ミカ書ですね、ミカ書7章の18節19節、あなたのような神が他にあるでしょうか、あなたは咎を除きご自分の譲りである残りの者たちに物のために背きを見過ごしてくださる神、いつまでも怒り続けることはありません、神は恵みを喜ばれるからです。19節、もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ込んでください、アメン。でこれ、まあ、よく引用されるっていうか、私の中ではよく引用されてるメッセージで、どれぐらい引用したか分かんないけども、神様が私たちの罪を許すときに、それはもう本当に罪を忘れるっていうことですね。海の深みにもう沈み込んで、もうマリアナ海溝でしたかの深みに沈めてしまうっていうことですね、だから私たちはもうそれを思い出して責めを受ける必要はないということですよね。あるいは自己憐憫に陥る必要はないということです。もう神様は許してくださったという、ヨシアさんのメッセージで言ってましたよね。神様は忘れちゃうっていう、過去のすべてのビデオを見せられるんだけど、ある人のビデオはすごく短いと、あの天国に行った時に神様が私たちの過去の下全部を見せられるんだけど、ある人のビデオは非常に短いって、なぜならば罪の部分が全部忘れられてカットされてるからあれもう終わっちゃったのっていうふうになってしまうということですね。はい、そのような素晴らしい神様です。はい、サクサク18番、ゼパニア書、ゼパニアですね、これもね、ゼパニア、ゼパニア書。
ナホムは、はい、
ユナミかナホムね、ナホムね、かわいそうに無視されちゃって、ハバククもないし、
抜かれた。
ゼパニア書、はい、ゼパニア書の意味は、失礼、そのゼパニアの名前の意味は、主は守った、主は隠したです。で旧約聖書に同じ名前が何度か登場しますが、それが同一人物であるかどうかは分かりませんと。引用されているのは3章17だけ。これを教えるためにということです
ね。これはいい見言葉だよね。
じゃあ妻に読んでいただきましょう。
はい、お読みします。あなたの神、主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。
アメン。主が私たちのことを歌われるということですよね。この御言葉は賛美の歌詞にもなっておられます、なっていましたね。
なっておられます
おられて、いや、おられてもいいんだね
人に対して言うならいいけど、
はい、どの賛美でしょうか。あのこの賛美の歌詞の歌がどれか分かる人、歌ってないか、教会で昔歌ってた。 その時主は言われる、恐れるなシオンよ、あなたの神主は。
ああ、たたたたたたたたたたたたた
たたた
たたたたたたたた
たたたたたたたたたたたた
たたたた
たたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたた
たたたたたたたたた
たた
たたたたたたクリスチャングループ賛美ナンバー 10.5
あのイスラエルイスラエルな幻の
幻の
ナンバーです。
イスラエルの
あれが好き、あのなんだっけ、ペスカトーレ
見よう、
そうそうそう、平和騎乗天秤よジョスペスカトーレ、
なんでスペイン語でした、
それがそう入ってる、入ってる、
なんでスペイン語で、
スペイン日本語の後にスペイン語が入って
る、メキシコで録音したやつ、
すごい歌だから、すごい覚えた、
覚えてない、知らない、
作曲者知ってる、
ルミコさん、あ曲はなんか元々あるやつになんか つけたとかって言ってなかった、日本語に訳して、
歌詞は聖書だよね、
まるまる全部聖書ではなかった
けど、ほとんど歌詞、
ほとんど聖書、
どこだ
エレミアだったっけ、
エレミアの16章か、
あれですよね、帰還の
やつですね、
そうなんですよ、
へえ、
そう、その曲好きな人多いんだよ、
多いんだあれ、
隠れ不安がいるの、
隠れ不安、
私
知らない、
あれだからコード表にも載ってない、コード表になってないからコードも分かんなかったんだけど、
その作曲者とは
誰ですか、
誰でしょう、
お、まさか、
まさか、
まさかの
岡田義弘、
め知らないわ、
あれ私、あ、なんか昔きそれ聞いたことがある気がする、ことが蘇ってきた、
そう、うん、ショックだった、
いえいえ、ますます好きになりましたよ、
ショックでしょう、すいませんね、申し訳ない、
いや、そんなすごい名曲作れるんだ、すごいと思った、
これを酒井にもこの曲嫌いにしてしまったなんて申し訳ない、
言ってないっていうのどこですか、
まああれ録音がいいからね、あれプロのスタジオで撮ったからさ、
歌い手が素晴らしいし、メキシコのね、あの聖書学校に行った時に録音したんですよ、
なんかプロジェクトがあって、
うん、そう、なんかあったの、みんな 歌を録音したんですよ、うんうん、どこだったか忘れた、
何、
さっきの見よ私は、
え、だからエレミアの16、
見よ私は多くの漁師を送り、
あ、そうだろ、16章16節、
そうそう、
主の見つけ、
あー、なんか冗談っぽく歌ってたのは聞いたことある、部屋かなんかで、なんか見よ私は多くのっていうとこだけいつも繰り返して、なんか鼻歌混じりに歌ってるって、でも真面目にちゃんと一曲聞いたことない、
あ、そうなんだ、
それどこで聞いたの、その冗談混じりの、
いや、ルミコさんの部屋っていうか、あの服住みじゃなくて、なんだっけ、あのアパート古い、なんか、
へ、
うん、あとなんか何かの時突然こう突然歌い出す、なんだみたいな感じ、冗談みたいに、そこの歌詞だけ歌ってたのは聞いてた、
そのね、あのエベネゼルの働きを始めた時に、あの本を訳したりとかね、うんうん、あの
まあ、ビジョンの何曲か、
ジェイヨシが曲をね与えられて何曲も作ったんですよ、
そう、後にも先にももう終わった、あの時に一生分の油そぎを使う
終わっちゃった。リバイバル求めたらいいんじゃない？来るかもしれませんよ。
もう一度、
うん。やっぱりリベンジの曲必要じゃない？
リベンジの曲。
リベンジの曲。
復讐するってやつ。
いや、
恨みますって。
いや、そうじ
ゃない。恨みます。
恨んじゃダメだ。
そうじゃなくて、その刑事じゃない。
はい、じゃあ何？
新しい曲を作るということで。
新しい一人の人の歌作ろうかな、うん、じゃあユダヤ人とパレスチナ人が一つになる新しい一人の人、はい、とにかくまあこの曲の話じゃないんだよねその曲じゃなくて、このその時主は言われるってやつね、
あ、そうそうそう、
恐れるなシオンよの話ですね、 つまり予言的にこの神様は私たちのことを歌っていると、うん、そういう歌も必要だよね。他にもあった、うん、ね、2種類あるの。1番と2番で歌詞が微妙に違って、1番は私たちが歌うんだけど、2番は神様が歌ってくださるっていう歌がある。
うーん、
覚えてないでしょ皆さん、っていうか誰も知らないかもしれないけど、いや知ってるはず。私、あ違う、
あ、私はあなたを癒す主であるって、2番があなたは私を癒す神である、
あ癒す、うん、逆だったかな、なんか、うん、とにかくその
あるよ、そういう曲他にもあるよ、
他にもある何、
うん、あの
まあいいや、突っ込もうと思ったけどやめときます
ハガイ書、
はい、次ハガイ書21番最後、ハガイ、ハガイは執筆年代は紀元前520年頃、
うん
うん、なぜわざわざ紀元前520年と書いてるかと言いますと、この聖書の言葉が歴史の中でどの時点で書かれたかっていうのを知るのが大事だからですね。この書は私たちに優先順位の大切さについて考えさせます。つまり、実はこれエズラ記の、随分聖書の中では離れてるんですけど、エズラ記の4章24節にあるように、民はビジョンを携えてバビロン捕囚から帰還した、民は第二神殿を建て始めますと、うん、だけど敵がやってきて邪魔がして15年ほど空白が生じるということですよね。4章の24節に、こうしてエルサレムにある神の宮の工事は中止され、ペルシャの王ダリオスの治世の第2年まで中止された。で5章の1節で、さて預言者ハガイと井戸の子ゼカリアのため云々、彼らが預言しだしたんですよね。それがこのハガイ書なんですね。ですからこのエズラ記とハガイ書はもう本当に文字通りつながっているということです。うん、ですからこの空白の間に何が起こったのか、民にどういう変化があったのかということについては、あまり絵面記には書いてないですけども、このハガイ書に書いてあると、うん、でこの神殿を建てる工事が止まってる間に、彼らは神の宮のことを忘れ自分の生活に忙しくなってしまいました。うん、でそれについてハガイ書に書いてます。で彼らはハガイ書の1章2節、万軍の主はこうせられる、この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。民は言ってたんですよね、あもう中止になったし、なんか見心じゃないんじゃないって言って、何かクリスチャンでもいますよね、なんか問題が起こってうまくいかないと、なんか見心じゃないんじゃないだろうかみたいな、かくいう昔ちょっとそういう人教会にいました。そういう人じゃなくて、その人は大して言ってないんだけど、言ってたのが手に取るより分かったのは、その人の娘さんが、もう二十数年前の話ですよ、
まだ幼稚園児か、
幼稚園児の子が、何見心じゃないんじゃないのってよく言ってる
口癖のように
口癖のように言って
る、親がよく言ってるからこうコピーするみたいなな
るほどね、なるほどね、
親の口癖、
そう問題があると、そちっちゃい子が言うからもうなんか面白くてよく覚えてるよね印象に残ってます ね、
子供って全部バラしちゃうよな、う
ん、やっぱり家庭の中で何回も聞いてたら ね、それが入ってくるね、うん、
はい、で民はだからなんかうまくいかないもんだから、主の宮を建てるときはまだ来ない、主はまだ来ないって言ってるんだと言ってたんだけど、万軍の主はそういうことを言ってるけども、だけど預言者ハガイを通じて言葉があった、うん、この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。この板張りの家っていうのが当時のこのステータスだったという、ステータスっていうか、まあ、ちょっと高級チックだったんでしょうね、うん、で今万軍の主はこうおせられる、あなた方の現状をよく考えよう、うん、 6節、あなた方は多くの種をまいたか、少ししか借り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔いず、着物を着たが温まらない、稼ぐものが稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこうおせられる、あなた方の現状をよく考えよう、うん、ちょっとうまくいってないんじゃないのっていう、なんでそうなったか分かってるのっていうことですよね、うん、でその原因が9節にあるように、後半ね、それは廃墟となった私の宮のためだ、あなた方がみんな自分の家のために走り回っていたからだ、うん、みんな自分の生活に忙しくなって神様のことを思わなくなって宮を建て上げるっていうことをしなくなった、でそのために生活もうまくいかないんだよっていうことですよね、うん、で神様の解決策というのは26番にある1章8節、山に登り木を運んできて宮を建てよう、そうすれば私はそれを喜び栄光を表す、主は言われるなのです。主の蜜芸なのかな、こっち足は仰せられるか、うん、ですから自分の生活だけ見てんじゃないよということですよね、うん、山に登るというのは単にロークするというだけではなく、主のもとに行くことの象徴でもあります。イザヤ書には、主の山に登ろう、主は自分の道を私たちに教えるというような言葉があります。賛美にもありますよね、さあみんなで主の山に登ろうっていう歌ですね。アメン。でこれ2つ意味がある27番、でまあ正確に言えば3つとも言えるんですけども、1つはまず自分自身という聖霊の宮を立て上げるということですよね。自分自身に気をつけるということ、宮を汚すようなことをせずに清さを保つ、でもう一つは教会を立て上げる、28番にある。でも教会といってもだからこれも2つ意味がありますね。これは建物だけを意味するんではないと、そこに集いそこの構成員として使え、互いを立て上げ合うことですという、うん、でその交わりの中に信仰生活に必要な栄養が詰まっているからです。アメン。
アメン。
ですから教会を立て上げていくということも必要ですね、うん、まあ私たちのような教会は建物がないですからね、建て上げる建物はないけど教会を建て上げていく必要があります。
アメン。
アメン。
の神の黄金の家っていう、こう400円のちっちゃな小冊子みたいな、あれすごい、私は救われて間もなく読んで、あ、教会のことをこれ教えてるんだってすごく思って、で幕屋のことをこと細かく書いてある。で幕屋はこう木の保存をこう保存を作って、そこに板をこう立てて、うん、でその真ん中を棒がこう、
うん、
貫いてそれで壁になる。だから一個一個は板なんだけど、イエス様っていうものを一本こう真ん中に私たちをこう突き通すと、私たちは一枚一枚の板が壁になって、そしてその天井から来るそのあれを全部支える建物になるっていうね、あれすごく、あ、これが教会の意味なんだ。だからイエス様によって私たちが一つに なっていくときに支えね、ほぞがあってもガタガタガタってなるじゃないですか。でも一本通ることで、本当に揺らぐことのないものになるっていう、あれすごいいいなと、
うん、読んで、まあ、新しく読んで、これ本当にいい本だ、みんな持っててほしいっていうのがあったら進めて、今すぐ読めなくても買ってとりあえず持っておくとか ね、
できる。いや、それ必要だよね、
うん、やっぱり信仰書もね、うん、
で若いうちにね読んだ方がいいよ、頭あとこうクリアになってるうち、年取ってからなんて絶対読まないから
。もうすでに本のハードルが高い。
なんだっけな、ホーリネスかなんかの出版社のドルバコの先生がいて、名前ちょっと忘れちゃった、小林和夫先生っていうおじいさんがいて、栄光の富っていう本が4巻 全部で4巻、それはもうそこの出版社のドル箱と呼ばれていて、1冊8000円かなんかもうするぐらい高いんだけど、でもすっごく良い教えの本らしい。でその先生が講師でケズィックに来た時に、もうすごい高齢になってて、いや若い時にね、まだ時間がないから年取ってから本読もうと思ったけどね、皆さん年取ってから読めないよって言うの。でそのおじいちゃんね、もうまぶたが下がっちゃって、こう目、自分の力で目が開かなくなっちゃって、まぶたが二重手術がどうのってね、できる今保険でできるんだって、そのまぶたが下がった人はね。でなんかそういう風になっちゃって、僕ねもうねここテープで止めてるんだとかってね言ってて、ってなんか冗談みたいな話してんなと思って、じゃあなんかサインしてあげるって言って、先生の本にサインしてあげるって言って、近くに来たんだ。したら本当にここにスコッチテープでこうやって貼ってて、おーって。だから年取ってからって、今やっぱりできることは今しなさいって、今いい本いっぱいあるから今読んでね、こう今読んでほしい、年取ってから読めなくなるよ、読みたくても読めなくなるから、できる時にできることをしなさいって言ってて、なるほどなみた
いな。うん、はい、最後適応。珍しいよねこれ、中級編の学びってあんまり適用とかしないよね、教えっぱなしだよね。でもこれ文体読んで思ったんだけど、これ私が書いたんじゃないなという、どっかからコピーして貼り付けたのかな
告白する
正直に
正直に、いや少し直したかもしれないけど、なんか間違いもあったりして、とにかく言います。一番の前、ハガイ書は今日の人々が直面する問題を多く扱っています。ハガイは私たちに次のようなことを伝えます。1番、私たちの求めているものが神のために働くことよりも自分自身の満足かどうか優先順位を吟味するように、つまりどういう動機でするか考えなさいと、優先順位は何か考えなさいと、自分のことで忙しくしないようにということですよね。2番、反対や失望的状況に直面した時に敗北主義的姿勢を見せないように、まあこれ特にこの絵面記の出来事を含めてですね、自身の失敗を告白して神の前に純粋な生き方をするように、4番、神が私たちと共にいてくださり、すべてを治めておられる方であることを知っているのだから、神のために勇気ある生き方をするように。これなんか適用全部解説した方がいいけど、とりあえず言います。5番、私たちが忠実に使えるならば神は私たちを豊かに祝福してくださることを信じて見ての中に休むように。アメン。アメンで終わり。
なんかこの間日曜日、CS 教師会でこの間教師訓練会に出た人たちのなんか話を聞いて、でその中でアイリン・ジョペルは、ずっと学校の子どもたちに公営伝道のチラシとか配ってんだけど、やっぱりそれ配ると苦情が来る、で学校の中でそういうことされたら困るんですよ。で学校の敷地内ではそれはしちゃいけないから、でもほとんどの教会は苦情が来たらやめるって、ああダメだって、だからもう子どもたち集める手段がないとかって。だけどアイリン・ジョペルはその敷地外でやるんだ、敷地の外
っていうか敷地内でする人いるの？
昔はね、学校の校門の前でチラシ配ってた。
校門は敷地外じゃないの？
ギリ中入ってたのかな、したら。
でもとにかく、昔はそういうことしても文句言われなかったんですよ。だから子供集める時に何かあるってなったら、小学校の近くいて、これ読んでねってチラシ配って、でにクリスマス会あるからおいでとか、何かあるからおいでとかって言って呼べたんだけど、だんだんそういうことが難しくなってって、どんどんその子供を集める手段ってなくなって、でもずっと彼らやってるんだって。でね、苦情が来ると。だけどその校区外、敷地内外だったら文句は言えないはずだからやってる。それでもやっぱり親から学校にこういうの来て困りますとかって、だからまた来るって。でその時どうしますかっていうことでね、 だけどあのほとんどは反対されるとそれこそ御心じゃなかったとかね、なんかやり方間違ったとかってなるんだけど、こういう考え方もあるんだよって、あのサタンが攻撃してくるってことは神様が働きたいと思ってるのを知ってるから邪魔してるんだって。だからこう反対を受けたら、あ、これは神様が働く場所と場所なんだって思ってやればいいんだよっていうふうに言ってくれたってね。だからあの本当にそのこう閉ざされるっていうことを全部サタンだけ見るんじゃなくて、そこに神様の御業をが働くことを妨害するってことは、ここで神様の働きがあるっていう確信持てばいいだけだよって。前よく吉野さんも言ってたよね、なんか迫害とかなんかされたら、あ、これは神様が働くチャンスなんだって思うようにしてるんだって。だから本当そうだなって思って、なんかね、うん、まあこれから私たちも子供の、もっと教会の中の子供じゃなくて外に向けてもなんかしていかなくちゃいけないなっていう、まあ、ちょっとそういうのをちょっとずっと握ったみたいなので、うん、なんかちょっと外に出ていく手段、何か方法を考えていかなくちゃいけないかなっては思ってはいるんだけど、うん、まあ、そんな感じですね。
うん、
アメンアメン。
というわけで終わりでいいの。
はい、
アメン。